本日の説教題、福音の始めは、マルコによる福音書1章1節から示されました。新共同訳新約聖書の61ページになります。1章1節には、神の子イエス・キリストの福音の始めと記されています。この動詞のない1節に、マルコによる福音書が何を目指しているかが示されています。それは、イエス様がどのようなお方であるかをはっきりと世に表すことです。イエス様が神様の一人子であられ、救い主キリストであられることです。そして、このことが福音、元の意味では良い知らせだというのです。神様の一人子であられ、救い主キリストであられるイエス様は、救いの良い知らせを私たちにもたらしてくださるというのです。福音は元の言葉ですとエヴァンゲリオンと言います。それはローマ皇帝から発せられる戦争の勝利などの良い知らせを表す言葉でした。戦争での勝敗は自分たちが奴隷とされてしまうかどうかが決まる重大ニュースでした。ここではイエス様こそが父なる神様の一人子、救い主キリストとして私たちを罪の奴隷であった状態から解放してくださると知らせているのです。神様から離れ、自分を神としてしまう罪は、この世界にさまざまな悪や苦しみを生み出します。この人間の生み出す悪や苦しみによって、私たちは傷つき倒れてしまいます。そしてついには死と死の先には何もない滅びへと至ってしまいます。人間にだけは自然のもたらす死ではない死があります。戦争が引き起こす死に代表される理不尽な死があります。とても受け入れることのできない悲しみや苦しみがあります。イエス様はこのような死の先にも救いがあると約束してくださいました。すべての死の先には死では終わらない命があると約束してくださいました。十字架と復活によって罪のもたらす死と滅びに勝利してくださったのです。マルコによる福音書は冒頭でイエス様の勝利を宣言し、これからこの勝利がどのようにしてもたらされたかを伝え始めると言っているのです。福音の始めの始めは元の言葉ではアルケーです。古代ギリシャの自然哲学でアルケーは世界の原理、起源、根拠などを表す言葉です。そもそもの始めという意味で、時間的な始めばかりではなく物事の起源、数学の公理などの意味で用いられます。マルコによる福音書はイエス様の福音のそもそもの始めは2節から8節に記された洗礼者ヨハネによる悔い改めの洗礼であると告げます。福音はそもそも悔い改めに始まります。1章14節にはイエス様の福音を要約した御言葉が 記されています。時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。父なる神様が私たちに求めておられるのは、ただイエス様の福音を悔い改めて信じることです。マルコによる福音書はイエス様の弟子たちをその代表に据え、その末尾に至るまでイエス様、人々のイエス様への無理解と不信仰を徹底して記しています。弟子たちをはじめとするイエス様に従ってきた人たちは、自分自身の思いにとらわれ、イエス様が神様の一人子であられ、救い主キリストであられると分かりませんでした。イエス様が神の子イエスキリストであると分かり、無理解と不信仰を悔い改めてイエス様を受け入れ、信頼してイエス様に従って歩みゆくことができませんでした。マルコによる福音書は最初にイエス様こそ神の子イエスキリストであられ、神様に属する子なる神様であられると、どの福音書よりも明確に宣言します。その死に至るまで変わることのなかった人々のイエス様への無理解と不信仰は、イエス様のご復活を信じイエス様にお会いするために歩み出すとき乗り越えられます。復活のイエス様とお会いするために、イエス様が復活された週の初めの日、日曜日に守られる礼拝へと招かれるとき、私たちはイエス様を信頼して歩み出すのです。そして時が満ちてイエス様がこの世界に再びやって来られるとき、神様の御国は私たちの前、目に見える形で実現するのです。一章二節から三節には、旧約聖書の約束に基づく待望、人々の悔い改め、ヨハネの後に来たるべきお方の三つのテーマが記されています。二節に、預言者イザヤの書にこう書いてあると引用されている、二節三節の御言葉をご覧ください。見よ、私はあなたたちより先に使者を使わし、あなたたちの道を準備させよ。荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。実はこの御言葉のすべてがイザヤ書からの引用ではありません。二節の前半は出エジプト記23章20節から、後半はマラキ書3章1節からの引用です。そして3節だけがイザヤ書40章3節からの引用なのです。マラキ書3章1節は、マラキ書3章1節から3節は、この朝の行動礼拝のために与えられました御言葉です。1節の使者は救い主メシア、キリストの先駆者を指し、旧約聖書では預言者エリアとされていましたが、新約聖書では洗礼者ヨハネとされています。エリアと同じようにラクダの毛衣を着、腰に革の帯を締めたヨハネはエリアの再来とされているのです。旧約聖書の預言が成就され、まず救い主の先駆者としてヨハネが現れ、神様の一人子、救い主であられるイエス様がやって来られます。 旧約の時代から人々がずっと待ち望んでいた救い主がやって来られるのです。悔い改めの元の言葉の意味は方向転換です。自分の思いと振る舞いを自分をはじめとした人間にではなく神様に向けるのです。自分を神としてしまえ神様から離れてしまうのではなく、主なる神様のみをまことの神様とし、主なる神様に立ち返るのです。四節には、洗礼者ヨハネが荒れ野に現れて、罪の許しを得させるために、悔い改めの洗礼を述べ伝えたとあります。ヨハネの洗礼において、悔い改めと罪の許しは一つに結びついています。悔い改めは罪の許しと同じように神様から恵みとして与えられた贈り物です。ヨハネが授けた洗礼は悔い改め、罪が許された証なのです。6節には、ユダヤの全地方とエルサレムの住民は皆、ヨハネのもとに来て罪を告白し、ヨルダン川で彼から洗礼を受けたとあります。ヨハネの評判を聞いた多くの人たちが罪の許しを求め、ヨハネから洗礼を受けるために、普段は人の住まない、荒れ野を流れるヨルダン川まで押し寄せてきたのでしょう。その中には、悔い改めはしたものの、再び罪を犯してしまい、何度も洗礼を受けにやってきた人もいたことでしょう。ヨハネは、救い主の先駆者として、洗礼によって悔い改めと罪の許しという神様の恵みを指し示しました。しかし、ヨハネの働きには限界があり、救い主であられるイエス様によって乗り越えられなければなりませんでした。洗礼者ヨハネは、まさしく自らの後に来るべきお方を指し示す存在であったのです。ヨハネは来たるべきお方について二つの証言をします。一つは、七節の、私よりも優れた方が後から来られる。私はかがんでその方の履物の紐を解く値打ちもないという証言です。ヨハネは、後から来られるお方が自分よりもはるかに偉大であられ、自分にはそのお方の履物の紐を解くという奴隷の仕事をする値打ちもないと言います。こう証言することでイエス様がどのようなお方であられるかを指し示しているのです。二つ目は、八節の、私は水であなたたちに洗礼を授けたが、その方は聖霊で洗礼をお授けになるという証言です。イエス様がお授けになる聖霊による洗礼は何度も受けることはできません。一生に一度しか受けることができないのです。それはただ水による洗礼なのではなく、聖霊なる神様の御力による洗礼であるからです。一度だけの十字架によって実現され、罪の許しが聖霊なる神様の御力によって、父と子と聖霊なる神様の御名によって授けられる。洗礼において起こっているからです。罪の許しがこの洗礼において、起こっているからです。この洗礼によって 神様から離れてしまう罪から解放され、私たちはイエス様と結びつけられ、イエス様のものとされるのです。もちろん、洗礼を受けた後も、私たちは生きている限り罪を犯します。ですから、生きている限りイエス様に悔い改めなければなりません。しかし、イエス様のものとされた私たちには、私たちはもう罪の奴隷ではありません。イエス様の十字架と復活によって、私たちも罪に勝利したのです。この罪に対する勝利による死と滅びからの救いこそが、神の子イエス・キリストが私たちとこの世界に救いをもたらしてくださった福音、良い知らせの根拠なのです。神様が私たちに求めておられるのは、聖霊なる神様の御力によって悔い改め、罪を許されて、死と滅びから体のよみがえりと永遠の命へと救い出されることなのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、この朝も私たちを教会へと集めてくださり、講堂礼拝を守ることを許され感謝いたします。イエス様は、すべての死の先には、死では終わらない命があると約束してくださいました。十字架と復活によって、罪のもたらす死と滅びに勝利してくださいました。私たちは生きている限り罪を犯します。ですから生きている限りイエス様に悔い改めなければなりません。しかしイエス様のものとされた私たちはもう罪の奴隷ではありません。イエス様の十字架と復活によって私たちも罪に勝利したのです。この罪に対する勝利による死と滅びからの救いこそが、神の子イエス・キリストが私たちとこの世界に救いをもたらしてくださった福音、良い知らせの根拠です。どうぞ私たちを聖霊なる神様の御力によって悔い改め、罪を許されて、死と滅びから体のよみがえりと永遠の命へと救い出してください。どうぞ怪我や病気のため、ご高齢のため、入院をされているため、さまざまな事情のために困難に直面しておられる方をそれぞれの場にあって守り導いてください。教会に連なるすべての方を痛みや苦しみから解き放ち、それぞれの方の課題や悩みを解決へと導いてください。私たちの前には、教会の隣接地の購入と牧師館の建築という課題があります。どうぞ私たちを、祈り求めるものはすべてすでに与えられていると信じなさい。そうすればその通りになる、との御言葉に導かれ、力づけられて、神様の御心が実現される時を待ち望み、祈りつつ歩み行くものとしてください。私たちの尊い救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。